エントリー内で寂しいときの30の言葉。その1、寂しながらの方が実はエントリー内容を乗り越えやすい。エントリー内容を乗り越えた人の特徴を見ていると不思議なことを気づきます。寂しながらの成功例がない良いという点です。普通に考えると寂しながらにとってエントリー内容は致命的です。ただ、でさえ寂しさに弱い人がエントリー内で恋人になるならば成功率もちろん高くなるはず。ところが、実際は寂しながらにもかかわらずエントリー内容を乗り越えた事例の数を存在しています。なぜでしょうか。自分は寂しながらという自覚がプラスに作用したお金です。自分は寂しながらという自覚があると油断してはいけないと思うため、対策の入念にする傾向があります。前もってルールを決めたり、連絡を定期的にしたり、勉強には会いに行ったりなどです。きちんと対策ができていればエントリー内は怖くありません。自分は失敗しやすいから気をつけようと注意している人はエントリー内でも勉強しません。そのため寂しながらでもエントリー内の成功例が多いのです。むしろ危ないのは一人でも平気、自分は大丈夫と油断している人です。油断している人に対して連絡を忘れがちになったり、浮気の誘惑に惑わされたりします。エントリー内に油断は禁物です。敵は緊張感を持っている方がエントリー内を乗り越えやすくなります。寂しながらでも諦めないことです。寂しながらでもエントリー内を乗り越えることは十分なものです。寂しながらでもエントリー内は諦めない。エントリー内で寂しいエントリー内は神様が神に与えた支援と考えてみてください。神様が天の上からあなた自身の様子を見つめています。神の愛は本物なのだろうか、上の上ではないだろうか。よし、確かめてみよう。そう思った神様は神に難しい支援を与えました。それがエントリー内です。先ほどの異常を与え、しばらく神を物理的に話して様子を見ることにしたのです。本当に愛し合っているなら距離が離れていても関係ないはずです。現代社会は通信手段の発達者になりたいです。電話、メール、SNS を使えば一瞬で連絡できます。交通機関も発達しています。交通機関もなく利用すればほとんどの地域に行きます。たとえ地球の裏側でも行けるようになりました。神の愛は本物なら物理的に離れていてもエントリー内を乗り越えられるはずです。お互いの気持ちが冷めるように心が出ることができるはずです。神様はぜひ乗り越えてほしいと期待します。エントリー内は神様が神に与えた支援です。神様に対していると考えながら自分たちのエントリー内を見つめ直してください。ぜひ神様の期待に応えようではありませんか。乗り越えれば神様から何か大きなことになるに違いありません。エントリー内は神様が神に与えた支援と考える。エントリー内で寂しいときの30の言葉。その3、エントリーは悪条件ではなく好条件。エントリー内は苦労の連続です。不安や寂しさとも戦わなければいけません。誘惑を振り切る勇気が必要。会いに行くのはお金も手間もかかります。苦労だけでため息が出るでしょう。自分たちはある程度苦労している一方、簡単にデートしていることなくを見ると悔しくなるかもしれません。しかし、エントリー内の考え方を変えてください。エントリーは悪条件ではなく好条件です。すべての悪条件は味方を変えれば好条件になります。苦労しながら会えたときの感動も大きくなり愛も深まります。離れたおかげで相手の隠れた魅力に気づけることもあります。会いに行くためには無駄遣いを避けてお金を貸しますが、そのおかげで節約が上手になるでしょう。エントリーは障害ではなく、きっかけと考えてみてください。神を引き離そうとする障害ではなく、神を収めるきっかけと考えます。わざわざ苦労し合いに行くから、こういうことを愛している、こういうことを愛しているという実感が強くなります。その結果、強い愛がますます育まれていくのです。エントリーは障害でもありますが、神を理想を強化するきっかけにもなります。苦労を乗り越えたので、お互いの愛が一段と深まります。神の愛を本物にするきっかけにしようではありませんか。エントリーの苦労は神で楽しみながら乗り越えていきましょう。エントリー内を乗り越えた後は、普通の格好より強い関係になっているはずです。エントリーを神を引き離そうとする障害ではなく、神を収めるきっかけと考える。エントリー内で寂しいことの30の言葉。その4、エントリー内も立派な恋愛の一つ。エントリー内の数でまず知っていただきたいことがあります。エントリー内も立派な恋愛の一つであるということです。世の中にはエントリー内はもはや恋愛ではないという否定的な考えを持つ人もいるようです。形だけは恋愛なんていない。愛なら恋人としての意味がない。恋人の愛なんてもはや恋愛ではない。エントリー内には恋人関係は形だけになると思う人もいるかもしれません。しかし恋愛で大切なのはここです。恋人関係の条件とは相思愛であることです。どんなに物理的な距離が離れようと相思愛が満たされているなら立派な恋愛が成立しています。確かに物理的距離がある愛に含まれますが愛なわけではありません。愛というだけでその気になれば愛に行きます。世の中にはエントリー内を経験したらさらに愛情を深めたカップルもいます。長いエントリー内を経験したと結婚したカップルもたくさんいます。エントリー内を経験したらこそさらに愛を深められたという意見もたくさんあります。本当に愛し合っているカップルなら物理的な距離がある愛では許せません。物理的な距離がある愛で許せない関係をする男子もいます。エントリー内も立派な恋愛であると考え、諦めず前向きに挑みましょう。エントリー内も立派な恋愛として考える。エントリー内で寂しいときの30の言葉。その後、新しい活動拠点ができたと考えればいい。恋人が遠くで暮らすことになってエントリー内が始まればこう考えてみてください。恋人が住んでいる地域には今度何度も遊びに行くことになるでしょう。新しい場所には初めて日本で商業施設観光スポットなどがあります。恋人が住んでいる地域周辺を散策してデートを楽しむことになるでしょう。自然の多い地域ならいよいよ楽しめます。時には恋人の家に泊まることもあるのではないでしょうか。するといつの間にか恋人が住んでいる地域に詳しくなっているはずです。恋人が住んでいる場所を新しい活動拠点と考えてみましょう。自分にとって何の街になりたいようなものです。写真が湧いてきて愛に行きやすくなるでしょう。もし自分がエントリー内で引っ越す側だとしても同じように新しい活動拠点になりたいという考え方があります。新しい場所や新しい暮らしが始まることを楽しみにしましょう。自分のところまで恋人に来てもらうことは新しい活動拠点の住みやすい思いでという作品になります。相手にとって親近感のあり愛に行きやすくなるでしょう。以前エントリー内が終わった後は彼にとって同じような街になっているはずです。新しい活動拠点になりたいと考えてみる。エントリー内で寂しいことの30の言葉。その6、エントリー内でも十分幸せ。そうそうはいかわりはないから。エントリー内から相当思うのはとんでもないです。確かに恋人と遠くされているためなかなか会えずもどかしいでしょう。恋人に触れることができず寂しい感じる日々になるでしょう。会いに行くのも一言。エントリー内を続けるのは我慢の努力も必要です。しかしエントリー内でも十分幸せを考えることです。どれだけ物理的に離れているようなそうそうはいが実現できているからです。そうそうはいなら十分幸せです。愛している人がいてそのそうはいなら愛している状態です。お互いに社会に愛し合っているのは素晴らしいことはありませんか。世の中にはそうそうはいになりたくても無理かず片方にも全く死んでいる人が大勢います。しかも片方にも諦めず何年もやり続けている人もいます。エントリー内が大変などと言っているとそうそうはいを実現できていない人に贅沢、わがままと怒られるでしょう。すでにそうそうはいが制裁されているような幸せに気づくことです。距離が離れていますが愛がいるわけではありません。デートもスマホも会いに行ったことになります。エントリー内は物理的距離を超越した素晴らしい恋愛です。恋人がいることに感謝してしっかり幸せを感じましょう。エントリー内でもそうそうはいがいることに幸せを感じる。エントリー内で寂しいときの30の言葉。そのなら、スキンシップがなくても深く愛し合うことは十分なの。スキンシップがないと深く愛し合うことができない。そう思っているならばです。確かにスキンシップがあった方が愛し合いやすくなるのは事実です。スキンシップは愛を抑えるための直接の手段。直接だって手をつないだりキスや話をしたりすれば腹の感触を通して直接愛を抑えます。腹の思いを感じるところまで温かくなりほっと安心できるでしょう。しかしスキンシップは愛を深めるために有効であっても絶対必要なものではありません。スキンシップがなくても深く愛し合うことは十分なのです。愛を深めるために大切なのは物理的な距離より心理的な距離です。人間には言葉という素晴らしいコミュニケーションツールがあります。こうした気持ちを言葉でしっかり表現できるならスキンシップがなくても深く愛し合うことは可能です。心と心は物理的な距離に関係なく繋がります。むしろエントリー内の方が普通の恋愛より愛を深めやすい条件が揃っています。物理的な距離が離れるとスキンシップができないため心理的な距離を重視しない状況になります。いつもより本気で相手のことを考え、いつもより真剣に愛情表現を行っている状態になるでしょう。その結果、普通の恋愛よりエントリー内の方が愛を深めやすいのです。エントリー内の大きな可能性に気づいてください。遠く離れている状況はデメリットであると、メリットでもあります。したがってエントリー内でも深く愛し合うことが可能です。場合によっては普通の恋愛より深く愛し合うことも十分可能です。エントリー内でも普通の恋愛より深く愛し合うことに気づく。エントリー内で寂しいときの30の言葉。その8、エントリー内は何の味か。エントリー内は何の味でしょうか。もちろん実際に味があるわけではありませんが、難しく考えず味に食べていませんか。様々な意見があると思いますが、最も近い人にはやはり他の方の同じ思いがあります。つまり掃除から30分間の感じです。掃除の時間はまだ泡を用しています。口に入れると酸っぱい刺激で何年もない、とても美味しく味わえる状態ではありません。ところが時間が経つにつれてだんだんみかんのような心に熟していきます。味も最初は酸っぱいでしたが、だんだん甘みが増していきます。最終的にはちょうどいい甘みになる。この時が食べ頃です。この状態はエントリー内とそっくりです。エントリー内を始めた当初は何と寂しさの遅い大きなストレスを感じるでしょう。こういうことを考えては何を聞き、胸が示されて涙を流す時間も多くなるはず。ところが時間が経つにつれてエントリー内に慣れていると不安定だった感情も落ちていきます。気持ちの切り替えの強さに一人の時間を上手に楽しめるようになります。時々会いに行ってお互いの愛を確認し合います。こういうことを考えていたらこそ今まで気づかなかった魅力にも気づけるでしょう。エントリー内を通して心理的な距離が近づきます。感じるのみが変わるように今後の恋人関係を知るしていくのです。エントリー内は最初は掃除の感じですが、しばらく続けていれば最終的に感じるのみが感じになるのです。エントリー内は掃除から感じるのみが感じとして食べてみる。エントリー内で寂しいときの30の言葉。その9、エントリー内に映画のような態度を捨てること。エントリー内という言葉には少し映画には印象があります。こんなの感じさせることなのであまりいい響きではありません。そこでエントリー内を 別の言葉に言い換えてみましょう。方法はとても簡単です。遠距離内容別の言葉に言い換えるとき、映画のようなかっこいいタイトルをつけることがあります。まず、恋人のところまでの距離を確認してください。例えば、恋人のところまで 1200km の距離があるとします。この数字を利用して、次のようなタイトルをつけます。1200km の距離です。すると、どうでしょう。急に立派な日々に変わったではありませんか。遠距離内を 1200km の距離と言い換えてみてください。1200m の距離という言葉になると、意外とかっこよく聞こえるでしょう。恋人の距離がどうであれ、遠いほど性の大きな距離を感じさせます。さて、大切なのはここからです。自分はその映画の主人公として考えてみましょう。映画のストーリーの展開はあなた次第です。映画ですから最初は最後となって当然です。悲しんだり泣いたりすることも映画のワンシーンです。素晴らしい映画のワンシーンを作ろうではありませんか。映画は困難の乗り越えるシーンが出番です。困難があっても努力で乗り越えようとするシーンをたくさん作りましょう。寂しくても弱いを張らず前向きに連絡を取り合う。忙しくても何とか時間の過ぎ恋人に会いに行く。喧嘩をしてもきちんと向き合って仲直りをする。まさに今、見栄えは映画の動きになぞっているところです。やってる困難もきちんと乗り越えていけば最後はハッピーエンドで締めくれます。遠距離内を 7km の距離と言い換えてみる。遠距離内で寂しいときの30の言葉、その10、寂しくなりにくく3つのキーワード、あたり、あたり、くわくわ。寂しくなったとき回復しやすくなるキーワードがあります。あたり、あたり、くわくわです。この3つのキーワードにすると寂しさを学ばせる解決策を使いやすくなります。例えば、あたりシャワーして、あたりシャワーはにくわくわしたので体を拭きます。あたり、あたり、くわくわ、のみつなぞっているので寂しくなってもすぐ回復できるでしょう。この3つの条件は同時に揃える必要はなく、1つだけでも効果があります。あたり、あたり、くわくわ、ことにアイデアは他にもたくさんあります。3倍を追加して、手をもっと高くする。体の色をもう少し、あたり、体の色に変える。暗いのパンはあたりの色に変える。中高色のライトは温色のライトに変える。空洞は暖かに設定する。非常な暖かな暖かい服装を整える。ふわふわした顔や空を塞ぐ。涙が出たときは暖かい湯で顔を洗う。中には予算がかかることもありますが、できることから始めてみましょう。精神力を鍛えるのも大切ですが、寂しさを感じにくい環境を整えることが簡単です。生活の中にあたり、暖かい、ふわふわを取り入れば寂しさを感じにくい環境になります。あたり、暖かい、ふわふわを生活に取り入れる。遠距離内で寂しいときの30の言葉、その11、つらいのは自分だけではない。恋人も辛い思いをしている。遠距離内で辛くなったとき、こう考えてみてください。つらいのは自分だけではない。恋人も同じと。不安や寂しさがないとき、自分だけ苦しんでいると思うと嫌になるでしょう。真っ暗な部屋に一人で閉じ込められているような気がします。このままでいいのだろうか。胸が締め付ける。そんな感じでいっぱいのはずです。しかし、恋人も同じ気持ちであることを思い出してください。あなたの不安や寂しさを感じているなら、恋人の不安や寂しさを感じているはずです。あなたが我慢しているときは、恋人も我慢しているはずです。あなたが会いたいと思っているなら、恋人も会いたいと思っているでしょう。辛いのは自分だけではない。恋人も頑張っているなら、自分も頑張ろう。恋人も同じ気持ちであることがあれば、孤独感がやわらぎ、ストレスも高くなるのではないでしょうか。そして、パワーや勇気も湧いてくるはずです。恋愛とは恋人との二人三脚です。二人が同じことを同じように努力していれば、うまく前進できません。ゆっくりでもいいので、きちんと前に進むことです。一緒に頑張って、遠距離内と容器の山を乗り越えましょう。辛いのは自分だけでなく、恋人も同じと考える。遠距離内で寂しいことの30の言葉、その時に、普通の恋愛ならすでに覚悟していたかもしれない。こう考えてみてください。遠距離内は一般的にネガティブなイメージを持たれがちです。物理的に距離が離れるためあるのが大変になります。あなたには時間もお金もかかり容易ではありません。普通の恋愛ならもっと親密になったはずと思うでしょう。しかしそれはわかりません。普通の恋愛ならいつでも会える環境のため帰って答えがよく見えていなかったかもしれません。大きな困難の前からこそ2人が本気になって協力する機会もなった可能性があります。いつも近くにいるのでよく喧嘩をしていたかもしれません。普通の恋愛ならすでに覚悟していたかもしれないのです。遠距離内には大変な点もありますが素晴らしい点もたくさんあります。遠距離内をピンチではなくチャンスに変えれば様々な恩恵が生じてきます。遠くに離れたからこそ今まで気づかなかった恋人の長所に気づきやすくなります。物理的な距離があるからこそ2人が本気になって協力する機会になり恋人関係が強化されます。壊れやすい恋愛からこそ答えが気づかない、喧嘩が少ない場合もあるはずです。こうした点に気づくが遠距離内のおかげで今も関係が続いているという考え方もできるはずです。世の中には遠距離内を乗り越えて結婚したカップルがいます。そのカップルの中にはもし普通の恋愛なら覚悟していたカップルもいるはずです。遠距離内のおかげで今も関係が続いている。仲良くなる機会になったと考えましょう。そう考えた方が少なくとも前向きです。夢と希望を持って遠距離内を続けられるのです。遠距離内ができているおかげで今も関係が続いていると考える。遠距離内で寂しいときの30の言葉、その13、夜は不安や寂しさが増幅されやすい時間帯。不安や寂しさを強く感じやすい時間帯があります。夜です。これまで不安や寂しさを感じた時間帯を振り返ってみてください。もちろん日中不安や寂しさを感じることもあるでしょうが、そういうことは多くはないはずです。感じたとしても大変出るはずです。圧倒的に多い時間帯は夜のはずです。夜は不安や寂しさが増幅されやすい時間帯です。そこは暗くなり静かな雰囲気になります。疲れも溜まっているため意識が追いやりしがちです。真っ暗な空間に囲まれていると自分のことになった感覚が強くなります。夜は症状が悩みに陥りやすいため不安や寂しさも増幅されやすくなるのです。夜で最も気をつけたいのは勢いで笑いを切らしてしまうことです。夜の下で増幅された感と寂しさに耐えれず、自制心を失ったまま勢いで笑いを切らすのはよくありません。翌日になればあんなことを言うべきではなかったと後悔するでしょう。夜は不安や寂しさが増幅されやすい時間帯であることを前もってしっかり理解しておくことです。夜はそういうものだと考えておけば、いざ夜に状況が不安定になっても冷静に対処しやすくなるはずです。早めが良くないし、早めが良くない、痛みの健康を得られる精神面の健康にも有効です。夜は早めでは不安や寂しさを感じる時間帯であることを理解してしっかり構えておく。遠距離内で寂しいことの30の言葉、その14、遠いと思うとますます遠く感じる。近いと思えばだんだん近く感じる。遠距離の恋人までどのくらい距離があるでしょうか。500キロメートルくらいでしょうか。1000キロメートルくらいでしょうか。ならば何千キロメートルも離れたカップルもいるかもしれません。確かに距離で考えると大きな数字が通され遠く感じるかもしれません。しかし遠いと思っているのがよくありません。人間の感覚は不思議なものです。遠いと思うとますます遠く感じます。遠いと自分に暗示をかけることになるためますます遠く感じるようになるのです。あえて近いと考えてみましょう。実際は近くないかもしれませんが考え方を決めて近いと考えられるようにします。例えば交通機関の際は会いに行きます。飛行機の際は遠い距離でもあっという間に移動できます。夜行バスの際は寝ている間に到着するでしょう。遠距離は会いに行こうと思えば会いに行ける距離ですね。通信機器の力を借りればもはや距離は関係ありません。電話際は一瞬で恋人につながり話ができます。メールを際は手紙メッセージのやり取りができます。テレビ電話ならば目の前にいると同じ時間で会話ができます。そう考えると遠距離であっても近いという考え方ができるのではないでしょうか。遠距離であっても近いと考えてみましょう。感じ方は考え方によって異様にも変わります。遠いと思うとますます遠く感じます。近いと思えばだんだん近く感じるようになります。遠距離内であっても近いと考えてみる。遠距離内で寂しいことの30の言葉、その15、寂しくなる自分もせない。むしろ恋人として正常な反応。遠距離内で恋人もない日が続けば寂しくなる場面も増えるでしょう。そんなとき寂しくなる自分もせないことがあるかもしれません。寂しくなってはいけない。すぐ弱気になる自分が情けない。もっと気持ちを強くしないといけない。情緒感情になったり涙が声が出たり自分に厳しいことでは寂しくならない方がいいかというとそれはおかしい。恋人となかなか会えない状況にもかかわらず全く経験は不自然でしょう。本気で恋人を愛していないかもしれません。本当は恋人がいない方がいいかもしれません。寂しくならない状況の方がむしろおかしいのです。寂しくなる自分もせないことです。むしろ恋人として正常な反応なのです。愛する人と離れ離れになりなかなか会えない状態ですから寂しいと感じて当然。情緒感情になっていい。寂しく感じることもあっていい。時は寂しさに対する涙を流すこともあっていい。どれも恋人として正常な反応であることに安心してください。弱いからで涙ではなく愛しているからで涙。涙を流すほど恋人を本気で愛しているそうです。寂しくなる自分もせず正常な反応であることに安心する。遠距離内で寂しいときの30の言葉、その16、遠距離内でたくさん泣くのはどちらか勝負。遠距離内でたくさん泣くのはどちらか。そんな勝負を恋人としてみましょう。たくさん泣いた方が負けではありません。たくさん泣いた方が勝ちです。どちらがたくさん泣いたか、そうやってみるのです。恋人の方が本当に好きなら遠距離内中に何度も泣くことになるでしょう。寂しくなるのは相手を本気で愛しているそうです。遠距離内で相手が泣くと心配になると少し嬉しい気持ちもあるでしょう。自分に愛して泣いてくれると自分に愛する思いの強さが間接的にわかります。泣くのは体が悪いのではないかと思うかもしれませんが、泣くです。中で我慢ができている方が体が悪い。泣くのはストレス発散に役立ちます。感動的な笑顔で大泣きした後、気持ちがスッキリした経験を思い出してください。一回泣くのは一回寝ると同じくらい癒しの効果があると言われています。しっかり泣いた後は気持ちもスッキリするでしょう。泣いているのは我慢がなくなれば体が余裕で顔を洗えばすぐ元に戻ります。遠距離内でたくさん泣くのはどちらが勝負です。遠距離内で寂しいときの30の言葉、その10な、愛が時間が増えたのではない。支え合えるチャンスが増えたのだ。愛が時間が増えたと考えるのはよくありません。愛が一というのは否定です。否定が相手に集中していると不安や寂しさが増長され、疲れやすくなります。そこで次のように考え直してください。 間が増えたのではなく、支え合うチャンスが増えたと。間に時間が増えた状況は、味方を支え合うチャンスが増えた状況でもあります。もちろん、近距離恋愛でも支え合う機会がありますが、遠距離恋愛の支え合いは一つは独特です。お互いにお金と知恵を出し合いながら遠距離恋愛の成功を目指します。遠く離れたところから電話やメールで連絡を行います。たまには時間とお金をかけて遠距離の恋人のところへ会いに行きます。間に時間が増えた分だけ支え合うチャンスも増えます。本当に少ない距離は関係ありません。遠距離という状況を出せば、お互いの信頼関係をもっと深められます。支え合う機会が多いからこそ、近距離恋愛ではできない信頼関係を深められます。間に時間が増えたと考えるのではなく、支え合うチャンスが増えたと考えましょう。間に時間があっても、今の印象が悪い遠距離恋愛の問題があるからになります。間に時間が増えたではなく、支え合うチャンスが増えたと考える。遠距離恋愛の30の言葉、その18。会いたいと考えたら、ますます寂しくなる。今週も会いたい。来週も会いたい。会いたい日が続くな。会いたいことアイナイトは否定であり、ネガティブなことです。アイナイトは考えていれば、遠距離恋愛がまくいっていない感覚が強くなるでしょう。体がなくなり、気持ちも落ち込んで当然です。アイナイ、アイナイと考えるから、ますます寂しくなるのです。できるだけアイナイという仕事を思い浮かべないことです。言葉なしで言わなくても、頭で考えているだけでもよくありません。アイナイことを考えるくらいなら、アイことを考えましょう。あと3週間までは会える。今度はどこまでにアイナイと頑張ろう。次に会ったことはこんなデートをしよう。万人となれば一緒に旅行ができる。アイナイことを前提にして考えた方が元気は出てきます。アイナイことを考えるくらいなら、アイことを考える。遠距離恋愛寂しいことの30の言葉、その19。我慢は無駄にならない。我慢したんだって感動に変わるから。遠距離恋愛中、アイナイ寂しさは何度我慢するでしょうか。答えることのポイントを思い出しては、愛の寂しさが示されため息をするでしょう。遠距離恋愛中は数えきれないことの経験するはずです。しかし、我慢することが悪いことはありません。愛だって寂しさを我慢しますが、実は無駄になりません。我慢した分だけ再会したとき大きな感動に変わるからです。やっと会えたね。本当に嬉しい。この記憶の底から待ち望んでいた。我慢した分だけ再会したときは感動的になるでしょう。そして忘れられないような印象解放でもなるでしょう。我慢の意味と価値に気づけば、あなたが我慢の悪いことはあるはずです。我慢は無駄になりません。むしろ大切な行為です。大きな商品の方にお金を少しずつ貯金箱に貯めているようなものです。あなたは今再会で大きな感動を楽しむために我慢を少しずつ心に貯めているところです。意味と価値のある行為として今日も我慢しましょう。我慢した量に応じて感動的な再会が楽しめます。再会で大きな感動を楽しむために我慢を少しずつ心に貯めていると考える。遠距離恋愛で寂しいときの30の言葉、その20。遠距離恋愛で離れていても一緒に愛しても感情できる。遠く離れた2つの瞬間でも一緒に楽しめる景色があります。好きです。もし月が綺麗に見えるなら恋人に電話して月の笑いを持ち出してみましょう。今夜は月が綺麗に見えると、部屋窓を開けて夜空を見れば美しい月が見えるでしょう。大きな時差があることが離れていなければ、お互いに月を見ることができるはずです。月は美しい大自然の一つ。月は真っ暗で静かな闇の中、文句も言わず一生懸命輝いています。真っ暗な中で輝くからこそ、月は美しい輝きです。三日月でも半月でも満月でも独特の風と美しさがあります。夜空に輝く恋人とは、今日は離れていても同じ大自然の一緒に感情できます。同じ時間に同じものを一緒に見ることで、遠く離れていても気持ちや感動を共有できるでしょう。月を通して気持ちが流れます。遠距離恋愛で離れていても一緒に大自然の感情できるのです。うまくいかないと考えない。うまくいかないと考える。うまくいかないと考えるのはよくありません。うまくいかないと考えている状態は弱いです。偶然や運に任せるような考えでは遠距離恋愛を成功させることはできません。遠距離恋愛を成功させるためには強い衝動力が必要です。普通の恋愛より物理的な距離が離れているため、せめて気持ちだけでも強くしておくことが必要です。遠距離恋愛を成功させるような考えでは軽い恋愛を手に入れるのは難しいでしょう。うまくいかないと考えるのではありません。うまくいかせると考えましょう。うまくいかないことがあってもうまくいかせるぐらいの基本です。遠距離恋愛ではうまくいかないことがあるのは当たり前。うまくいかないことを完成するぐらいの基本でちょうどいい。大切なのはその困難の乗り越えです。遠距離恋愛の成功は偶然でもなければ運試しでもありません。あなたと恋人次第で決まる人的なものです。運がなければ運の素材がいい。時間がなければ時間の素材がいい。お金がなければ節約すればいい。愛力がなければ期待がいい。きちんと2人で達成に向けた努力を続けていれば遠距離恋愛は必ず乗り越えられます。弱気の自分を奮い立たせ強気になりましょう。うまくいかせると考えているからこそ遠距離恋愛がうまくいくのです。遠距離恋愛はうまくいかないではなくうまくいかせると考える。遠距離恋愛で寂しいときの30の言葉、その12。愛を失いなければうまくいかない。愛を伝えようとするとうまくいく。恋人となかなか愛の状況になると寂しく感じて愛に触れたい欲求が出てくるでしょう。もっと愛してほしいと思ったり、きちんと愛情表現をしてほしいと願ったりなどです。確かに恋人に会えたら愛の欲求が強くなるのも自然です。ただし、こちらの愛もですが、こちらだけになるのはいけません。愛が欲しいだけになると遠距離恋愛は特に難でしょう。腕の状態になるからです。腕に愛を欲しいだけではなぜ連絡をくれないのという説教が増えます。本当に愛しているのという言葉も増えるでしょう。それは恋人を追い詰めることになります。愛を欲しいだけではまだまだ人になってしまい、恋人の対応に困るはずです。愛が欲しいだけでは遠距離恋愛に必ずどんな恋愛もできません。では、どうすればいいか。もっと愛を伝えようとすればいいのです。こちらの気持ちはしばらく忘れ、愛を伝えたい気持ちに集中しましょう。愛を伝えようと考えながら、電話やメールをするとふさわしいことや態度が自然とできます。手紙や恋人など形がなければ愛を表現できないと思うのは誤解です。言葉、気遣い、思いやりなど形がなくても愛は伝えられます。むしろ、手紙では形のないものの方が重要です。言うて、腕を問わず、きちんと愛を表現して伝え続ければ必ず恋人に伝わります。恋人の側に答えて、良好な恋人関係ができます。愛を欲しいだけでなく、もっと愛を伝えようとする。遠距離恋愛で寂しいときの30の言葉、その13、つながりたいときはいつでもつながる。私たちは遠距離恋愛を大げさに考えていることがあります。相手は遠い場所にいると思うが遠距離恋愛が一体験であるように思います。しかし、改めて考えてみてください。遠距離恋愛になっても実際は簡単に相手と繋がります。電話、メール、SNS があるからです。相手が県内でも海外でも距離は関係ありません。たとえ相手が地球の裏側にいたとしても大丈夫です。どれだけ物理的な距離になっても電話、メール、SNS を使えば一瞬で繋がります。繋がりたいときはいつでも繋がれる現実に気づくことです。東洋で実は近い。遠距離恋愛が大変という不安を出していると電話、メールも SNS もなかった時代の人に怒られます。今は高度に発達した通信機器という見方があります。しかも無料でできるテレビ電話があります。素晴らしい科学技術の進歩に感謝することです。遠距離恋愛を大げさに認めないことです。東洋で実は近いことについてもっと前向きに考えようではありませんか。繋がりたいときはいつでも繋がれるのです。電話、メール、SNS さえあれば距離関係なく一瞬で繋がれることに気づく。遠距離恋愛で寂しいときの30の言葉、その14。遠距離恋愛の成功率に関わらず乗り越えた方にとって成功率は 100%。 遠距離恋愛の成功率は状況によって変わります。学生の遠距離恋愛と社会人の遠距離恋愛では成功率が変わるでしょう。3ヶ月の遠距離恋愛と3年の遠距離恋愛では成功率が変わるでしょう。実際の遠距離恋愛と実際の遠距離恋愛でもやはり成功率は変わるはずです。はたまたデータを集計した会社によっても結果は変わります。成功率を確実に決まるように聞こえるかもしれません。ここに誤解があります。遠距離恋愛の成功は最高を振って決めることはありません。偶然でもなければ運試しでもありません。発注次第で決まる人的なものです。世の中の成功率を知ったことはありません。有利条件でも挫折したと思います。厳しい条件でも乗り越えたと思います。遠距離恋愛の経験して今でも乗り越えたと思います。結局のことは確定しないです。世の中には遠距離恋愛の成功率に惑わされないことです。世の中の成功率などであろうと乗り越えたにとって成功率は 100% です。うまくいくことは条件が厳しくてもやはりうまくいくのです。世の中の成功率を気にしないことです。他のタクトと比較したことでしかありません。自分たちの遠距離恋愛に集中してうまくいくことを信じましょう。世の中には遠距離恋愛の成功率に惑わされない。遠距離恋愛で寂しいことの30の言葉、その15。時間がなければ作り合いになって。自分のことで忙しくなると恋人のことが後回しになりがちです。恋人と連絡する時間が全くない。それは本当でしょうか。もちろん忙しいのは事実でしょうが全く時間がないと断言するのは少し大げさです。仕事も大切でしょうが恋人も大切です。恋人がいて安心できるからこそ仕事に専念できると思います。忙しくて恋人を後回しにしていると大切なものを失います。実際のことを本気になれば時間がなくても作れるはずです。働く人に挑戦して今日は交換の最終日なら必死で時間を作るはずです。親が突然入院して職の状態になれば時間がなくても時間を作るでしょう。恋人と連絡する時間がないと言いますが本気になっていないです。時間があれば連絡する暇になったら連絡するという程度で考えているのではないでしょうか。時間は自然とできるものではなく意図的にするものです。時間は積極的にする努力が必要です。今一度恋人と連絡する時間を意図的に作ってください。時間がなくても本気になれば作れるはずです。本気になれば今からでも恋人と連絡できるはずです。恋人と連絡する時間がなくても本気になって時間を作る。遠距離恋愛で寂しいときの恋人と会えました。これは本を読んで笑うことではありません。人の話を聞いて笑うこともありません。実際に経験しなければ笑わないことです。知ると笑うことは見ていますが違います。愛の素晴らしさは本を読んだり人の話を聞いたりして知ることができます。 しかし、中大では不十分です。知識として知っているだけでは理解ができても反応がありません。知識だけでは理解が浅いため、心が震えることはないんです。相手との素晴らしさを理解するには、やはり実際に経験する必要があります。自分の身をもって経験したときに中から学びます。遠距離恋愛中は、とことん大変寂しさを経験しましょう。寂しくて大泣きしてもいい。恋人に会えなくて寂しい経験もたくさん味わっておくことです。とことん大変寂しさを経験すれば、相手との素晴らしさが分かるようになります。相手との素晴らしさを分かっているからこそ、恋人と会ったとき、心が本物の喜びに湧き上がるのです。あなたは今、本人や話者では学べない貴重な経験をしている最中です。経験者だけでは分からないことを学んでいる人生の特別な大事業と思えばいいでしょう。今のうちにとことん大変寂しさを経験しておきましょう。遠距離恋愛で寂しいときの30のことだ。その理由なら、寂しさは態度ではなく、される。恋人に会えない寂しさは態度ものだと考えがちです。もちろん、まず態度が基本であるのは間違いありません。会えなくて寂しいとき、時間を気にせず恋人に電話しても迷惑になるでしょう。会いに行きたくても相手の都合もあるので、スケジュール調整が必要です。遠距離恋愛では寂しさに態度の面が増加します。むしろ寂しさに態度の面の連続です。しかし、態度もいいですが、もっと単純な対処法があります。寂しさは態度ではなく、されればいいのです。例えば、寂しさを感じる時間帯は夜が多い傾向があります。夜の暗い雰囲気が人の心を見なくても影響を与え、寂しさを増長しやすくなります。特に、夜深い場合など、寂しさも強くなる傾向があります。この傾向があれば、対策も簡単です。夜は早めの就寝の心が減ればいいです。寂しさを感じる前に寝てしまえば、そもそも体力必要がなくなります。これは他のことも言います。寂しさを感じやすい場所があるなら、そういう場所に行かないようにします。どんな場面で寂しさを感じやすいか、自分の生活を振り返ってみてください。さらに寂しさは異常があって、立ち向かうように潔く避けておくことです。寂しさを避ければ精神力が弱くても遠距離恋愛を乗り越えやすくなります。遠距離恋愛中は寂しくなるのを避けるため、早めの早起きを心がける。遠距離恋愛で寂しいときの30のことだ。その18、一生懸命頑張った遠距離恋愛は後から自信につながる。確実に言えることが一つあります。どんな遠距離恋愛でも必ず後から思い出になることです。遠距離恋愛中は寂しさを我慢しながら、恋人関係を保つことに必死で思いを作っている人はほとんどないでしょう。しかし、遠距離恋愛が成功してもそうでなくても後から思い出になるのは間違いありません。遠距離恋愛という経験がすでに珍しくて貴重だからです。恋人と会える日は記念日と呼んでいくと素晴らしい一日になるでしょう。ただ普通に会うだけでも我慢が入るためで嬉しさと喜びを感じるはずです。会える回数は少ない分一回ごとの心に残る思い出になります。一方、会っていない時間も思い出になるでしょう。寂しくて涙を流した時間、電話やメールを送ったり手紙を書いたりした時間、環境設定に苦労しながらテレビ電話をした時間、会えない時間も全て後から思い出になるでしょう。遠距離恋愛は普通の恋愛より会える回数は少ない。だからこそ一つ一つの出来事が印象的で記憶に書き留まります。ならば思い出すのも最適なこともあるかもしれませんが、一時的です。その時は苦しくても後になれば貴重な人生経験だったと思うでしょう。今のうちにたくさん遠距離恋愛を楽しんでおきましょう。ベストを尽くした経験に後悔はありません。遠距離恋愛が終わってしばらくすればあの時の自分はこんなに頑張っていたと思っているはずです。一生懸命頑張った遠距離恋愛は後から自信につながるのです。将来の自信につながるために今の遠距離恋愛に全力を尽くす。遠距離恋愛で寂しいときの30のことだ。その19、遠距離恋愛を終えるとあなたは人が待っている。遠距離恋愛は様々な成長ができる機会です。遠距離恋愛は終わりから成功や失敗や貴重な体験ができる機会は間違いありません。遠距離恋愛を終えるとあなたはいつの間にか大きく成長しているはずです。無料の美容師も利用することで、電子機器の最短に詳しくなるでしょう。相手に寂しさを我慢することで精神力が鍛えられるでしょう。恋人と物理的に離れることで、一人時間の過ごし方が上手になっているでしょう。恋人と会いに行く機会を通して、一人で遠くまで行動することと行動力も身につくでしょう。お金のやりくりを信じることで、節約が上手になっているでしょう。そして、本物の愛が物理的な距離は安定ないことを身近に実感するでしょう。遠距離恋愛は普通の恋愛と少し違います。だからこそ普通の恋愛ではできない貴重な経験もたくさんできます。遠距離恋愛をする前からとではあなたは別になっているはずです。遠距離恋愛が終わったときあなたはどう成長しているでしょうか。少なくとも何か成長しているのは間違いありません。遠距離恋愛が終わったときに自分の想像しながら期待しましょう。遠距離恋愛を終えるとあなたは人から待っています。遠距離恋愛が終わった後の成長した自分に期待する。遠距離恋愛で寂しいときの30のことだ。その30、本当に寂しくて我慢の限界に達したときの対処。本当に寂しくて我慢の限界に達したときどうすればいいか。そんなときは無理を承知でどうしても今すぐ会いたいと恋人に願いしていることがあります。もちろんこうした願いは非常識であり普通は控えるべきです。どうしても今すぐ会いたいと急に言われても相手の都合があります。無理と言われ断られる可能性は十分でしょう。しかし、寂しさの我慢の限界に達した状態を放っておくと人はますます悪化します。上司関係、職業不振、不眠症などになると日常生活に支障が出るでしょう。あまり知られていませんが、最悪の場合、鬱になる可能性もあります。鬱の原因というのは仕事や職場のストレスが一般的ですが、実は恋愛のストレスも多数報告されています。一旦鬱になると感じ時間がかかるため、日常生活だけでなく人生も支障が出る可能性ができます。そうなる場合には、やはり一線を越えない対処が必要です。寂しくてもめないと感じた時は最終手段として今すぐ会いに行くという選択肢もあるでしょう。普段であらない状況ならあらかじめ恋人に伝えておくといいでしょう。我慢の限界に達した時は急に我慢を言い出すかもしれない。前もって恋人に情報を話しておけば急な我慢でも簡単に受け入れてくれるかもしれません。あくまで現在に達した時の最終手段として選択肢に入れておくといいでしょう。我慢の限界に達した時は無理を承知でどうしても今すぐ会いたいと願いしてみる。遠距離恋愛で寂しいときの30のことだ。まとめ。その1、寂しながらも遠距離恋愛は諦めない。その2、遠距離恋愛は神様が神に与えた試練と考える。その3、遠距離を2人を引き離そうとする障害ではなく2人の愛を深める生き方と考える。その4、遠距離恋愛も立派な恋愛として考える。その5、新しい活動拠点になる人と考えてみる。その6、遠距離恋愛でも少々愛でいられることに幸せを感じる。その7、遠距離恋愛でも普通の恋愛より深い愛することに気づく。その8、遠距離恋愛は掃除から単純に考えて食べてみる。その9、遠距離恋愛を学ぶ人の恋愛と言いたいという。その10、再び再びクワクワを生活に取り入れる。その11、つまりは自分だけでなく恋人と同じと考える。その12、遠距離恋愛ができているようで今も安定が続いていると考える。その13、夜は不安や寂しさが増幅されやすい時間帯であることに対してしっかり考えておく。その14、遠距離恋愛であっても近いと考えてみる。その15、寂しくなる自分のせず正常な反応であることに安心する。その16、遠距離恋愛でたくさんなくなることから勝負する。その17、愛が時間が増えたではなく再会のチャンスが増えたと考える。その18、愛のことを考えるくらいなら愛のことを考える。その19、再会で大きな感動を楽しむために我慢を少しずつ心に溜めていると考える。その20、夜空に浮かぶ月を恋人と見て大自然を感傷する。その21、遠距離恋愛はうまくいくかではなくうまくいかせると考える。その22、愛を欲しがるだけでなくもっと愛を伝えようとする。その23、電話メール SNS さえあれば距離に関係なく一瞬でつながることに気づく。その24、夜中に出回る遠距離恋愛の成功率に惑わせない。その25、恋人と連絡する時間がなくても本気になって時間を作る。その26、今のうちにとことん愛の寂しさを将来の自信につなげるために今の遠距離恋愛に全力を尽くす。その19、遠距離恋愛が終わった後の成長した自分に期待する。その30、我慢の限界に達した時は無理を承知でどうしても今すぐ会いたいと願いしてみる。